イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
11月26日、今日はいいチームの日です。岩崎です。
最近読みたいなと思っている本、前田史郎さんの私たちは塩を減らそう、勧められたんでこれちょっと読みたいなと思ってます。あ、池田です。
五反田なんですか。
あ、そうですそうです。
お、はい、僕も好きですよ前田さん。映画とか面白いですね。
なんかちょっと本で読むっていうのもね、はい、いいかなと思いました。
はい、
はい、
ということで、ま
あ、そんな感じで、
はい、妄想種ラジ会議のコーナーでございます。イベントのこととかアプリのこととか何でも、思いついたことについて話すコーナーでございますが、
はい、
じゃあ僕の方からですね、逆にこれ相談したいなっていうか、
はい、
新しいコミケ型イベントを考えようっていうのを考えたいなと思って、
はい、なるほど。
会議ですからね、考えてみたら会議なんで、僕らは毎回そのアイデアを出して、
ま、何も責めてないからどうぞ、もうちょっと教えてください。
なんか今回、生活の楽しみ展っていうものとウェブメディアびっくりセールと僕参加させてもらって、
はい、
いわゆるそのいろんな店舗さん、いろんな個人の方も含めて幅広い、店舗を集めて、まあ、生活の楽しみ展についてはほぼ日という切り口において、ウェブメディアびっくりセールについてはウェブメディアの切り口において、まあ、一つのくくりを作ってそれぞれのものを販売してたりしたんですけど、
はい、
そういった形で新しいなんかこういうコミケ型イベントでこういうのがあったら面白いんじゃないかなみたいなことが浮かんできたら面白いなと思っていて、例えば一箱古本市っていうのがあって、それは古本をそれぞれの店主さんが自分たちで棚を用意して、それぞれの本いろんなテーマとかで集めて、いろんな、なんだろう、その一つの場所にいくつもの、古本屋さんができるみたいな場ができていたりとか、うんうんうん、コミケとかはね、どちらかというと、漫画とかアニメ作品とかを展示してますけど、
うん、
それのなんか新しいものっていうのが浮かんできたら、それは一つの新しいイベントの可能性なのかなと思いまして。
そうですね、まあ、だから、
はい、
まあ、オフ会だよね。
はいはいはいはい、はい、
オフ会のもうちょっとこう理由がある場所みたいな、
はいはいはい、
物買いに行くっていう体で、
はい、
その
コミュニケーション
輪に入れるっていう、
はい、
そういうことだから、
はい、
だから自分が持ってる輪を、
はい、
まあ大事にするというか、うん、もしくはその人の輪を使ってそそのかすみたいな、
は
い、
うんうんうん、
だから僕らと関係ないけど、その例えば地上波のラジオとかは、
はいはいはい、
あ、地方のラジオとかその普通の AM とか FM のラジオ局とかは合同でイベントとかいつもしてもらいたいと思うし、
はい、やってないですよね。 TBS ラジオは TBS ラジオだけだし、文化放送
時々そのこれワイド FM 化した時に、
はい、
テレビ、あ、その東京タワースカイツリーかなんかでイベントがあったんですよ、
はいはい、なんか星野源が誰かと対談したとかそういうやつでしたっけ。
それもあるのかもしれないけど、なんかその夕方のワイド番組があるじゃないですか、はい、赤江たもと、
はい、なんかいろんなゲストとね、山ちゃんとか滝さんとか
日本放送のアナウンサーと
か、あー、局の垣根を越えて、
そうそうそう、そういうのをなんか1時間とか2時間とかちょっと枠を取ってやってたんです、
はい、
でそういうのはあるんだけど、
はい、
そのだからラジオ番組っていうものに触れる層っていうのがやっぱあると思うね、
はいはい、
でそのお盆日でも何でもそうだけど、やっぱその特定のメディアに対してね、なんか心を開いてる感じっていうか、
うん、
そういう輪ってあると思うから、はい、もちろん TBS の輪ってあるから、
TBS
の
でも TBS ラジオ聞いてる人は文化放送聞くってありますかね。僕も大竹さんの番組とか聞いてたし昔、
う
ん、
だからラジオ番組って括りは、はい、結構面白いっていうか、
ラジオ番組で各ね、あの番組でブース作って店のあんたは確かに行きたいですよね、
う
ん、
だからそういう時に物産系じゃなくて、
はい、
例えばその本とかさ、
はいはいはい、
なんかその番組でのオリジナルグッズみたいなものとか、
はい、
まあ、なんかそういうちょっとよくわからない、そのほら番組のカルチャーがそこに集約されてるわけじゃない、
うんうん、
そういうふうなものとかが自動に返したりとかしたら、
はい、
あ、こんな切り口で、
はい、
ラジオ音声番組が作られてるんだなみたいな、
はい、
だからそれで言ったら、
はい、
ポッドキャストサミットみたいな
のが、そうですね、
まああっても良さそうなん
です。僕らみたいなこう野良ラジオ番組とかもね、
どこまでにするんだみたいなあたりは、
はい、
まあほらやっぱ数が多すぎちゃうから、
うん、
そこら辺はちょっと大変だと思うんですけど、
はい、
まあね、コミケだってお金とかでなんかギリギリ
で、そうそう、加納姉妹も出せば牧野くんも出せば本当にノラでやっている同人誌作ってる人たちも出てるんで、
こういうだからまあ僕らが関わってるそういうコミュニティとか、
はい、
まあいうものをちょっとそそのかす的な感じで考えたら何かあります、うん、自分の関わってるもの、まあ趣味のものとかさ、
何だろうな、毎日何かしら発信している人さんみたいな
そんなのそれこそいっぱいあるよね。
いや毎日って結構少ないんですよ。
ブログとかツイッターとかで言っちゃったらいっぱいある
からね。ああそうか、ツイッターとかで言っちゃう、そうですね。
前に前とかも僕はあのウクレレとか弾くんですけど、ウクレレサミットってのありますよ。
驚愕の池田さんの側面が、
うん、だからまあそのハワイアンとかの、はい、系の人もいれば、はい、まあそのサザンの関口さんとか、はい、なんかウクレレに結構関わってる、
うんうん、
意外と表に出してないような人もいるんですよ、
はあはあ、
そういう人たちを含め、
ちなみにうちのおじさんウクレレの先生ですけど、
マジ、ああなんかし、
いろんな
それちょっと別口で聞くよ
いろんなのあ
るそういうものとかもあるんで、だから趣味の世界とかを拡張していくっていうのがあるんだけど、
はい、
だからそのなんかくくられてない趣味とか、はい、あとメディアってなんかほらいわゆるそのくくりがちょっと独特じゃないですか、
うん、
なんかこのどれ何が好きでっていうんじゃなくて、
はい、
そのだから スパ世代みたいな、
うんうんうん、
そういうなんかよくは分からないけどスパが好きっていう、はい、なんかその切り口に対して反応するっていう風な組み方が、
うんうん、
多分何ある種独特なサークル感を作れるんだと思うので、
はい、うん、
まあね、でも大体やってんだよね、そのコワーキングサミットみたいなものとかも、
そうですね、展示会とかね、うん、やってますよね、
行われてると思うんですけど、
銭湯サミットってことですか、
あるね、
各地に銭湯があってそれぞれの多分個性出してるじゃないですか、うん、でその人と多分話すこと自体が楽しくて銭湯行ってる人もいると思うんで、うん、そういう人たちが一堂に会して、うん、銭湯のことを話したりとか、
そのくくりをね、どこに見出すかよね、
うんうん、でもおっしゃる通り確かにオフ会感っていうの大事なのかもしれないなって僕は新しい切り口として感じました。
俺やっぱ育てるのが大事だと思うよ。
育てる、
だからちっちゃくても熱量のある人が5人とか揃うようなイベントをちゃんとコーディネートできるかっていうさ、
はい、なるほどなるほど、
みんな来てくださいね、
超通貨とか
じゃなくて
持つとか、
いやまあだからそういう、いやそれは本気だったらいいけど、
本気で蝶通貝の人が好きな人が5人集まる、
できたら自分が好きな方がいいと思う、
まずね、そうですよね、
ここ難しいけど、はい、やっぱりそのアンテナきれい正しく立てるにはやっぱ自分が知らないとダメなので、はい、自分が好きなもので、もしくは好きな人知ってたら、
うん、
その人に呼びかけられる、うんうん、ちゃんともう5人に招待状を出すみたいな感じだよね、
うん
う
ん、
そういうところから始めていった方が、
はい、
もしかしたら実るのかも、なんかこう看板立ってみんな来てくださいねって不特定多数に投げるっていうんじゃなくて、最初から5人この人にもう来てもらうみたいな、
うん、
そういうところから広げていければ、
はい、
またそれはそれで面白いのかなっていうか、
今の話でなんかオープニングで今日話そうとして、なんか1日まるまる研究会に俺はなるみたいな話あったじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそこら辺の話も関わってくるんですね、なんか自分をまるまる研究家と称すことによって自分で共通の興味、共通のものを、それをテーマを興味あったる人たちが集まってそこから生まれるみたいなのもあるかもしれないですね。
そうそう、だからあのちょっとイベントじゃないけど、
はい、
新しい肩書きっていうのを、
はい、
まあ、みんなそう考えてるんだよね、
うんうん、
あのハイパーメディアクリエイターみたいなことを考えてるけど
そうですね、もう高城さんしかいなくなっちゃう
ん
です
よ、ね、そういう、いやそういう一点物の肩書き多いんですよ、
はいはい、
だからそれってさ、あのやっぱりあそういう人がいるんだっていうさ、うん、触発そのする要素になるじゃない、
はいはいはい、
名刺ってやっぱ大事で、
うん、
でも物理的な名刺だけじゃなくて、
はい、
その観念として、
うん、
そのあの人はそのうなぎクリエイターって言ってるけど何なのっていうかさ、そういうふうに書き立てることができるかどうかだってイベント作るっていうのはさ、
うん、
あの何か物を作ってるわけじゃなくて、
はい、
その場を作るとかさ、うん、人との出会いとか知識とか発見とか、そのつまりその抽象度の高い情報が行き交ってるだけなわけだから、
はいはいはいはい、
その情報をあの1個のなんか名前をつけてあげることで、
うん、
一気になんか見えた気がしたり、
うんうんうん、
誤解も含めてコミュニケーションが取れるようになるから、
うん、
だからそう、まあ、ちょっと今ここで言うのは変ですけど、なんか今日は、
はい、
あのなんとか研究家の岩崎ですとか、 うん、今日は なんとか、
専門家
協会の理事をやっております
岩崎です、ね、協会も使いますもんね、はい、
そういうのはちょっとなんか、まあ、いっぱい名前つけるといいと思う、
うんうんうんうん、
名前つけようよ
勝手にね
勝手に、うん、代表になっちゃえばいいんだから。
うなぎで行きたいですよね池田さんね。
まあね、
うなぎクリエイターでもうなぎ作ってそうですもんね
って言われるじゃん。いや違うんですと、はい、っていう話ができる。何でもできちゃうんですよ。でも一応そこにささやかでも愛がないと
そうですよ、ね、
いけないと思いますけどね。
うん、
まあ、じゃあちょっと、はい、あの来週は、
はい、
あのもうあの何月何日何とかってやめるらしいですからあの今日は何の肩書きみたいなちょっと毎週言っておくようにしてくださいよ
それもでも毎回言っちゃう。それになんか起こしてく
る、
う
ん、いいんだっていいんですか。その日は、はい、岩崎さんは、
はい、
そうね、あのリーボック研究官なるとかそういう感じ、ね、
え、それをなんですか。僕7回分全部リーボック研究家のっていうのを最初に言うってことですか。
そう
すごいですね。
すごいよ。だから7つの研究家になれるってことでしょう。
7つ、あ、そういうことですね、うん、あ、ようやく分かりました。僕リーボック研究家を7日間にずっと言い続けるのかと思ったら
違う、
はい、
その日1日でいいからですね。
なるほど。
気が乗れば、
はい、
またやればいいじゃないですか。
そうですよね。
でもその日はいろいろ聞かれるよ
なんかそっか、
どこで買うリーボックが一番いいんですかねみたいな靴流通センターのリーボックと何が違うんですかねみたいな、そういうこと聞かれると思うけど、
重いな、
重い、助かるような、こうなんです。でも僕は買う派じゃないんですよみたいな、そういうのね、乗り鉄と取り鉄みたいな。
ツイッターとかもじゃあそれに仕様に合わせてなんかつぶやくことと
かとか
調整してて、うん、なるべく人に合わないようにしようかな
そういうのもね、面白い。
面白いですね。
いや、だってやっぱきっかけがさ、
はい、
できる、コミュニケーションのきっかけができるっていうのが一番強みじゃないかと思うんで、うん、
いいです ね、はい、ぜひじゃあ来週は僕の挨拶がちょっと今回とは毛色を変えてお送りできればなと、
はい、まあ、あいう縛られなくてもいいですからね。
ほうほうほ
う、言うとほらもう逃げ出しちゃうタイプだから
縛られずに、ね、
失踪しちゃうかもしれない。
気楽にやっていきましょうということで、はい、まあ、今週はこんな感じなんですが、
はい、
クロージングトークということで、タネラジではお便りを募集しております。取り上げてほしいイベントや話してほしいトークテーマ、質問は悩み、ご相談など何でも結構ですのでメールをいただければと思います。メールアドレスが、タネラジアットマーク gmail.com taneraji アットマーク gmail.com です。で、あとこの番組は、タネラジという名前でツイッターのアカウントもありますので、よろしければフォローください。なお、この番組は公式サイトのほかポッドキャストやノートなどでも配信しております。ということで、他大丈夫ですか？なんか告知とかないですか？
やめよう。告知はもう基本的にやめよう。
そうですね。
はい、
ということで、今週は、タネラジは以上でございます。
はい、お楽しみいただきましたでしょうか。ありがとうございました。
ありがとうございました。